ここにですね、パウロを訴えようとしている、まあ、騒動が起こるのはこの先の話なので、まあ、次週またそこのお話、ここのつなが、続きのお話をしますけれども、ここに、その、まあ、パウロを非難する言葉としてですね、こういうことが語られています。諸君が見聞きしている通り、あのパウロは手で作ったものなどは神ではないと言って、エフェソばかりでなく、アジア州のほとんど全地域で、多くの人を説き伏せ、たぶらかしている、まあ、こういうふうに言われるわけです。で、これは、まあ、こういうふうに言って、パウロを非難しているパウロを、まあ、そのパウロの立場と違うというかね、パウロの伝えているところによって、我々は不利益を被っているのだということを、まあ、訴える人たちの言葉なんですけれども、でもここにですね、一つわかるのは、やっぱりパウロがこのエフェソの町を訪れて、イエス様のことを述べ伝えていることが本当にその地域で聞かれているんだっていうことです。これまでも、この、使徒言行録の19章の中で、こういうふうな言葉がありました。アジア州に住む者はユダヤ人であれ、ギリシア人であれ、誰もが主の言葉を聞くことになった。とかね。あるいは、このようにして、主の言葉はますます勢いよく広まり、力を増していった。というふうにある。まあ、そういうふうなのを受けて、アジア州のほとんど全地域で多くの人を説き伏せ、たぶらかしているなんていうふうな言葉まで言われるぐらい、このイエス様を述べ伝えるそのパウロの働きっていうのが、この地域全体で、この広く知られたし、実際に用いられ、そして、まあ、イエス様を信じる者たちが数多く起こされていった。だからある意味、まあ、この世的な目で見れば、まあ、それこそ、羨ましいななんていうことを僕は思っちゃったりね。和歌山中の人たちがっていうね、この道、この、誰もが主の言葉を聞くことになったなんて言えたらいいななんてことを前にもこう言ったかもしれませんけれども、そういうふうなにですね、本当にイエス様のお姿をこう全ての人たちがイエス様の言葉を聞くところとなったなんていうふうなことにまでなるということが起こっている。だからこれは、まあ、ある意味パウロの一つの成功体験というふうに言ったらよいでしょうか。本当に自分がイエス様のことを述べ伝えて、そのことを多くの人たちに受け入れられた。そういう喜びを、まあ、重ねているのがこのエフェソの町でありました。で、ところが、まあ、今晩聞いたところの最初のところなんですけどもね。まあ、このようなことがあった後って、だから、その、主の言葉はますます勢いよく広まり、力は増していったっていうふうに言われた後で、このようなことがあった後っていうふうに言われるんですけども、パウロはマケドニア州とアカイア州を通り、エルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後、ローマを見なくてはならないと言ったっていうところにつながるんですね。これ二つのことを、まず聞いていただきたいと思うんですけど、パウロは伝道者でありますから、そう、イエス様のことを、まあ、どこにあっても、そのイエス様の言葉を待っている、イエス様が救い主だということを聞きたい、聞く人が待っているということを覚えていた、ということは言えるんですけれども、ここに、まあ、その、まず聞いていただきたいのは、私は、まあ、ローマを見なくてはならない、ローマも見なくてはならないっていう、これ、使徒言行録の一つのゴールなんです。使徒言行録、ついにパウロがローマへ着いたっていうところまで、こう描かれていく。だから、この先、パウロはそこへ行くんだっていう、その方向性がこう示されているっていうのが、このローマを見なくてはならないって言われるところなんです。で、ただ、その時に、ここにですね、まあ、ローマへ行くんだったら、このエフェソの町からそのまんまローマへ行ったらよかったわけです。ところが、この時にパウロが言ってるのは、マケドニア州とアカイア州を通りエルサレムに行こうと決心したと。これエルサレムに行くっていうのは、まあ、ローマへ向かうのと反対側に行くってことなんですよ。一回エルサレムに行ってそれからローマに行くっていうことを言ってる。これなんでそういうふうなことになるのかっていうことは、まあ、これはもうちょっと先、聞いていく中で、まあ、分かることなんですけども、まあ、一つ言えるのは、まあ、エルサレムにその献金携えて献金届けるんだっていう、そういう使命を、まあ、パウロは覚えているということなんです。 まあ、それはもうちょっと後での話になりますから、その時にお話したいと思いますけども、その時にね、ここで今、注目していただきたい一言は、その決心し行ったって言って、まあ、この決心しているっていうことなんですよね。パウロが、まあ、これからの歩みを決心しているっていうふうに、まあ、ここで聞く、もうそうだ、これからエルサレムに行き、そしてその後にはローマ行くんだっていうね、自分の、これからの伝道計画、伝道の、道のりをですね、決心したんだっていうふうに、まあ、聞こえる。まあ、これはもちろん現代と違いますから、その簡単にね、移動できる、そういう時代ではありません。私たちが、まあ、ちょっと、大阪行ってくるわなんていうふうなわけにはいかない。そこに、もう仮に私たち、まあ、大阪だって、まあ、ここから、和歌山からすれば近いものでね、今、電車で1時間あれば着く。でも、まあ、それを歩いていくとなったらどうだろうって考えれば、それは、うん、よし、決心しなきゃっていうことかもしれませんけども、このパウロの、今言っている、エルサレムに行ってローマ行くっていうのは、その、1時間、電車で1時間の道を歩くなんていう距離じゃありませんよ。それこそどのぐらいかっていうと、大体東京へ行ってそこから福岡へ行くようなね、そういう距離です。それをだから、まあもちろん船に乗りっていうことでもありますけれども、この船旅だって今みたいなエンジンがついた船でバーって進んでいくっていう話ではありません。帆船です。だから、まあ、たとえ大きな船だって言ったって、まあ、今の私たちが知っているような移動手段よりははるかに時間がかかるわけですね。まあ、ここでは、まあ、船使うなんて今簡単に言いましたけれども、マケドニア州とアカイア州を通ってエルサレムに行くっていうのは、これ要するに陸路なんですよね。だからそういう道のりをこういうふうに辿っていくということであったかというふうに、まあ、陸路も使ってということが、まあ、この中にあるということを受け取っても良いかと思いますけど、まあ、いずれにしても、まあ、船を使うにしても陸路を通るにしても、その相当な時間と、労力が必要、まあ、それに伴って、まあ、もう一つ言えばお金もかかるっていうような話だって言えるのかもしれません。でそういうところを、まあ、決心したんだって、よし、えいやっていうふうな具合にですね、もうこれするぞ、この道にそのイエス様の歩まれた道がある、神様の栄光を表す道があるっていうふうにパウロがその信仰を持って決断したというふうな言葉として聞くのですけれども、実はこの決心したっていうことはですね、まあこれはまあ心に決めたっていうことなんですけど、もう一つこの言葉にこう見えるのはですね、実はこれ聖霊によって示されたんだっていうことがこの言葉の中にはあるわけです。だから今皆さんに聞いていただきたいのは、パウロのその伝道の情熱からそのエルサレムに行くことになりました、そしてローマ行くことになりましたっていうことではないということです。だからこれが使徒言行録の中で、まあ、ずっと、まあ、毎回使徒言行録って何かって、聖霊言行録ですなんていうことを言っていますけれども、その、つまり、その聖霊の導きの中で、パウロは、こう、エルサレムへ行くことを決心し、そしてその、その先にさらに見ているのはローマまで見ている。これはパウロの決断じゃないんだっていうことなんです。最近、その、教会の歴史のね、本なんかをこう眺めていてこう思わされるんですけど、やっぱりこのパウロっていうのが、パウロによってその地中海沿岸というか、まあ当時のローマ帝国の本当に広い広範囲にパウロによってその、教会が広まった、あるいはイエス様が述べ伝えられたっていうことを、まあその教会の歴史の本なんかではそういうふうに紹介されるんですけどもね。でもその、資料になっているもの、その根拠になっているのは、この使徒言行録なんですけども、でも使徒言行録として私たちが、この聖書の中に示されたこととして聞くときには、パウロのおかげじゃないんですよ。これは、聖霊の促しによって、聖霊がそのパウロを用いた、聖霊がこう、働いて、このように、パウロが、その、エルサレムへも行き、またローマへも行き、そういうことを、そういうパウロの旅路を導いたんだ、ということですよね。で、まあ、あるいはそこに神様の御心によってっていう言い方も私たちの間ではすることができるかもしれません。ただその時に、私たち、そう、 やっぱり神様の御心っていうことをね、あまり、軽々しく使わない方がいいんじゃないかなっていうことをこう思うんです。御心ね、私たちは御心を尋ね求めるように、御心が天になるように地にもなりますようにってイエス様に教えられていますけれども、私たちがまあそういう御心を求めて祈ることは大事なんです。でもその時にこれが御心です、こうやって御心示されましたなんていうことを言う時に、それは単にこう自分の願いを投影しているのかね、本当に御心として示されたのかっていうところで結構曖昧だったり、あるいはいい加減だったり、自分のやりたいことを、自分の願ったことを御心だ、あるいは御心がなったとかってね、言ってみせたりするんだけども、そういうことであんまり御心っていうふうに言わない方がいいかなっていうことを僕はちょっと最近思わされています。でね、やっぱり御心を語る場って、まさにイエス様がその主の祈りの中で、御心が天になるように地にもなりますようにという祈りの中で御心っていうことを教えてくださったわけです。あるいは他の箇所でもね、僕はその御心っていうところで思い出すのはやっぱりイエス様のゲッセマネの祈りですよね。ゲッセマネの祈りの中でね、イエス様がその十字架におかかりになるこの杯を私から取り除けてくださいと、そういうふうに願いながら、しかし御心のままにってイエス様はおっしゃったわけです。つまり今何を聞いていただきたいかっていうと、その御心を求めるっていうのは、そこには祈りがあるということです。祈りなき御心が示されるっていうのは、これはかなり怪しいっていう、そんな言い方したらまあね、そう御心言ってる人に怒られるかもしれませんけれども、だからここにね、僕は今パウロがそのエルサレムに行き、またローマも見なくてはならないというその決心、そこに何があったかっていうと、ここにはパウロの祈りがあったということです。祈りゆえに決心したんだっていうふうに聞いていただいたら、だからその祈りがね、本当に祈りに祈ったということが分かる、それが御霊に示されるということなんです。だから聖霊のお働きということを言うときに、だから二つのことで聖霊のお働きということを僕は言ってよいかと思うんですけど、一つは御言葉とともに聖霊はお働きになる。私たちに御言葉が語られ、御言葉が読まれるとき、まあ私たちにあってこうやって聖書の御言葉を、こう開かれるとき、まあそれどこで開かれるかっていうと、特にこの礼拝という場ですけどもね。礼拝にあって御言葉がこう語られ聞かれるところに聖霊のお働きってのはあるんだということです。それと合わせてもう一つ言えるのが、今言いました祈りのうちにです。私たちが本当に祈り求めることの中で聖霊のお働きってのはあるということです。だからこれは本当に私たちがその聖霊のお働きに導かれて祈ることができるように、あるいは聖霊を求めつつ祈るということの中でね、そこにあってその御心が示されるということが起こるのであって、やっぱり本当にそこに深い祈りが捧げられている、祈りに祈っているという出来事がここにあるということを私たちは見るべきだろうというふうに思うんですね。これはその使徒言行録が、聖霊言行録です。聖霊の働きを示しています。聖霊のお働きがこうやって教会を形作っていったんですっていうことを聞きますけれども、僕も何度もそういうことを言ってきましたけれども、それは何でやったかっていうと、祈りの技だったということです。だから教会が、その祈っているところに、あの聖霊の注ぎがありました。そこで語るべき言葉が与えられ、これが神様の御心ですって語るところから、教会が立ち上がったっていうのが、この使徒言行録の始まりにありました。あるいは使徒言行録の途中でも、祈っている場面っていうのがありますけども、例えば一つには、ステファノはじめ、その、執事たちが選ばれる ところでも、あの時は、ペトロたちがね、私たちが本当にこの祈りに専念するために、そういうその教会でのその働きっていうのが分けられていったっていうことがある。だから教会がそうやって一つの組織っていうか形っていうか、イエス様を述べ伝えるための姿をこう持とうとするときに、そこに祈るために私たちはその働きを他に担ってもらわなきゃいけない人があるっていう、だから祈りに集中するためにっていうことが、その教会が立ち上がってくるときにこう語られていた。そういうふうな中で、教会は教会として、 その伝道者を送り出す、まあ、その、一つの実りとして、まあ、パウロがあるというふうに言っても良いかもしれませんけれども、その祈りなき技として教会が立っていったんじゃないんだということです。聖霊に促されてっていうことが起こったということをこう繰り返してみますけども、それは祈りの歩みだ。祈りなくしてそのイエス様の皆が述べ伝えられたわけではないということを私たちは確認してよいかと思います。だからそれゆえに、まあ、今日の私たちが祈りを必要としているし、祈りの中に立っていくものだということです。祈りゆえにそこに聖霊の働きを知り、御心がどこにあるのかということを知らされる。そして祈りの中で、このパウロがね、今も言いました、私たちが今受け止めるよりもはるかに労苦を強いられる旅路にでも決心するということが起こるっていうのは何か、祈りの中で神様のなさる大きさを示されたということです。先週も僕が祈ってますなんて言ってね、和歌山が新しいエルサレムとなりますように祈ってますなんてことを先週も言ってましたけども、まあ、そんな祈りの中でやっぱり示されていることに、まあ、僕はいつも祈ることの中にね、やっぱり神様の広げてくださる大きさを僕が小さくすることがありませんようにということを祈るんですよね。あ、むしろ神様の広げる大きさを見させてくださいということをこう祈るんですけれども、その自分でもこれ自覚してるから、まあ、そういうことを祈るんですけども、どうしても祈りが小さくなっちゃうわけですよね。この祈りがどんどんどんどんこう目の前のことにこう囚われたり悩んだりすると、どうにもこれ解決してくださいっていうのは、それは今祈りゆえにすがっているということですけれども、そのことでなんかどんどんどんどんこう目の前の課題問題並べる中で、そこのことしか祈れなくなってね、神様が本当にこの町を救おうとされている広がり、あるいはこの日本を救おうとされている広がりの中に自分をこう見ることができなくなっている、あるいは祈りをこうそこに捧げる合わせていくことができなくなっているっていうことを思うんですね。昨日もちょっと信仰の学びの時間を持っていて、まあ、とある、まあ、書物っていうか、日本キリスト教団のですね、信徒筆記という、その信徒はみんなそれを読んで、それを教会の常識としてわきまえているっていうね、なかなかそうなってないんですけども、まあ、その信徒筆記をこう開いていて、そこにその生活綱領っていうのがあるんですね。キリスト者としてこういうふうに生きていきますいうことが、これは日本キリスト教団の信仰告白と合わせて、その日本キリスト教団の信仰告白を告白するものは、実際には具体的にはこういうふうに生きていきますっていうことが、まあ、確認されたのがこの生活綱領というものがあるわけですけども、その中に国家の道義のために、そして世界の、平和じゃなかったかな、まあ、その世界のために祈りを捧げていきますっていうのが、まあ、世界のためにっていうのは、まあ、なんか漠然というところはあったかもしれませんが、例えば国家の道義のために私たち教会が仕えていくなんてね、私こういう祈りしてたかなって、まあ、改めて、まあ、久しぶりに、そんな久しぶりって、まあ、久しぶりなんですけどね、その、その生活考慮を眺めていて、そこに私たちが国家の道義のために祈るなんていうことをしていたか、私たちの祈りが本当に自分のね、まあ、教会の伝道のためにってね、私たちの教会が維持発展していきますようになんていう祈りはするかもしれない。まあ、あるいは僕が、まあ、せいぜいこの町の救いのためにっていうふうな祈りはするかもしれない。でも、国家の道義のためにってね、本当に私たちが祈ることをもって、私たちが教会として、このキリスト者として生きることをもって、この国を良くするんだ。いうふうな思いがどこまで祈りの中にあったかなということをこう思わされてですね、まあ、ふと、まあ、それ反省を促されたというか、まあ、祈りをですね、あ、こういう祈りをこう捧げてなかったかなというふうなことに思い至ったわけですけども、本当に私たちがこうキリスト者として生かされている、この救いを知らされているということが、この国のために祈るものとされている、本当にこの国が救われるために祈るものとされている、この国の誤った価値観や、この国の 本当に、罪の思いや、あるいはそういうものが気づかないままに、本当にこの国をどうしようかこうしようかしているという、そういう姿の中で、本当に私たちが真実に祈ってきたか、祈ってないな、ということをこう思わされるわけですね。だから神様のなさる大きさ、神様のね、広げてくださる大きさを祈ることができますようにっていうことを僕は、まあ祈っているんだなんていうふうに言っていました。あ、言いましたけどもね、あるいは逆にその自分が小さくしてしまっているという思いから、そうじゃなくて大きいところを見させてくださいっていうことを祈っているって今言いましたけれども。やっぱり本当に自分がいかに小さなものであるかっていうことをこう、思わされるわけですよね。で、この、パウロがエルサレムに行こうと決心した。あるいはそこからローマを見なくてはならないってね、その全く反対のさらに広い旅路をこう思い描いている。そういうふうな眼差しということを本当に私たちがこう見てきたか。それは小さい話ですけども、私たちがこの和歌山教会としてこの教会がここにある。でも私たちはこの教会が本当にね、高齢化してなんていうことばっかりはいつも言うんだけれども、そういうふうな中で教会が維持できますようになんていうことは言うんだけれども、でもそこから新しい教会を生み出すことができるようにっていうことをどこまで真剣に祈っていたかね。そんなことを、まあ、僕はすぐそんなこと考えちゃうんですけども、次の教会っていうことを本当に生み出せるようなね、祈りの中に私たちは立ってきたか、そういうふうにしてまだ救われてない者たちがあるということを本当に今私たちのこの教会で招こうというのはいいんだけれども、でもこの教会一つでは限界がある、ね、私たちのこの教会の中に来ている人たち、まあ、一番遠くから来ている人だって、まあ、どんぐらいでしょうね、車で、あ、まあ、星野さんとかね、まあ、奈良からおいでになる方はもちろんありますけれども、まあ、ちょっと例外だとすればね、私たちの身近なところで、まあ、せいぜい車で1時間ぐらい、遠い人がね、そのぐらいの範囲かなというふうに思うんだけども、そこからもうちょっと先へ、私たちのこの伝道のフィールドを広げようとしたときには、私たちがここにあるだけじゃダメなんですよ。やっぱりパウロが、まあ、使徒言行録読んでるせいもあってね、いよいよそんな思いも与えられるんですけど、パウロがこの広く伝道したっていうね、この信仰の眼差しを、例えば私たちの日本キリスト教団の教会として、この私たちから、例えば、もうちょっと北の方っていうかな、東の方へ、行けば、コカ教会との間には、まあ東和歌山教会ありますけども、その先にはないわけですよ。例えば岩手から私たちのところへ来てる信徒の方はあります。でもその岩手のもうちょっと先に行ったらもう日本キリスト教団の教会はないね、私たちの伝道がその先まで及んでいない。あるいはよく言われるんですけども、例えば南の方に行って御坊の方へ行こうとする、私たちから御坊との間に愛林教会はあるけれども愛林教会から先には教会がない。アリアとかその辺に教会があってもいいんじゃないかと思うんだけどない。で、その御坊から先に行ったら、その田辺とか、まあ、その手前に南部があるけれども、その間の、稲見町とかにはない。だから私たちの周りをこう見回しても、教会のない地域ってあるわけですよ。それは、まあ、でもそういう人たちはその最寄りの教会行けばいいんだっていうことであるかもしれないけれども、でも例えば私たちがそういうところに向ける眼差しということはどれほどそこにね思いを向けて祈っていたかっていうと、やっぱり私たちはこの自分たちのこの和歌山教会がなんとかここでやっていけるようにっていうところにどうにも小さくなってしまうかなって思うんですよね。だからこういうね、まあ、パウロに触発されて、いや、そんなパウロの影響なんか受けてたら身が持たないよっていうことかもしれませんけども、でもやっぱりこういうことをして教会っていうのは確かにイエスを述べ伝えたわけですよね。でもこれは僕はパウロのおかげだなんていうふうに、あえて言う必要はないかもしれませんけど、やっぱりこういう者たち、こういう伝道者たちを教会生み出したって。生み出せる教会だったということです。それは、何であるかっていうと、やっぱり教会にそういう祈りがあったということです。これは パウロがそういうふうに祈ったということだけで僕は見る必要はないと思うんです。やっぱり教会がまだ見ぬ信徒たちに、あるいはそこに信徒たちがあるところに祈りを持ってそこへ行きたいという、そういう祈りが起こされているということがある。でこれはやっぱり本当に祈っている、祈りの出来事だと思うんです。祈って神様のなさることを尋ね求めたんです。私たちの自分の必要から神様に祈るのではなくて、神様の必要を見せてくださいという祈りがここに捧げられているからこそ、こんなね、大胆な祈り、大胆な旅路、大胆な宣教がなされていたのではないかということに、まあ思いを馳せるんですけども、だから本当にまあね、反省も込めてっていう話になるんですけども、やっぱり私たちが神様のなさろうとすることを求める祈り、御心を求める祈りっていうのは、神様のなさろうとすることを見る祈りなんだということです。自分にとってこれが示されましたとか、これが必要でしたとかっていうふうな自分の思いを満たすような祈りを御心を求める祈りだなんていうふうに言ってちゃいけない。そうじゃなくて、神様のなさろうとする新しいことこそが示される。自分の思いを超えたこと、あ、こんなことしろって示されたのか、ここまで行けって示されたのかっていう思いが示されるような教会の祈りになっていかなきゃいけないだろうと思うんです。だから僕は祈り祈りって言ってますけど、これ個人で祈ってたってしょうもないと思うんです。やっぱり教会の祈りだっていうことを僕は強調したいと思うんです。これね、パウロが決心したっていうふうに思うけれども、これパウロ一人で祈ってたんじゃないです。ちゃんとここに名前出てきます。自分に仕えている者の中からテモテとエラストの二人をマケドニア州に送り出し、だからパウロと一緒にある者たちがあったんです。パウロと共に祈りを合わせる者たちがあったんです。だからこのテモテとエラストをマケドニア州に先に送るということをしてるんです。あるいはもうこれはそのエフェソにね、その信仰に入った大勢の人が来ているっていうことが前のところに出ていますから、これはパウロ一人で祈ってたはずじゃないんです。まさに教会の祈りの中でパウロが新しく生きるところをこう示されている、そこに生きていこうとするものが起こされている、その生きていこうとするものの一人としてパウロが、あくまでパウロが一人ある、その中の一人であったっていうふうに言ってよい。じゃあパウロの伝道熱心な中でっていうことではなくて、むしろ祈る教会があって、その祈りに祈っている教会があって、神様の御心を求める教会があったからこそ、このね、新しい伝道の技が行われているということを言って聞いてよいのではないかということを思うんです。だからそういうふうな思いを持ってこの後の出来事を聞きますとね、僕はこの、その頃この道のことでただならぬ騒動が起こったって言って、このエフェソの町での混乱が、起こったっていう話、それがこの、アルテミスの神殿、のね、模型を作っていた職人たちによる騒動っていうのが起こるっていうことをこう聞くんですけれども、これね、やっぱりここに祈りの結果なんですよ。これ祈ったからこそ、祈ったからこそイエス様は述べ伝えられた。そしてイエス様は述べ伝えられたというところに危機感を覚えた者たちがこうやって怒ったんだということなんですよね。だから僕はこのただならぬ騒動が起こったっていうことを聞くときに、人が起こした、イエス様を受け入れない者たちがこの騒動を起こしたんだっていうふうにこれ聞くんですけれども、僕は最初そう思っていたんですが、あ、実はこれ、あ、神様の出来事なんだと。御心を尋ねたがゆえに、こういうことが起こったんだっていうことです。だから私たちは、そう、御心を求めるということを言うときに、覚えておかなきゃいけないのは、御心を求めたら私たちの満足が与えられるということではないということです。だからその代表格が、だからイエス様のあの御心を求めた祈りじゃないですか。ゲッセマネの祈りね。この杯を私から取り除けてくださいと、イエス様は祈りました。しかし、御心のままに、その祈った結果が、イエス様の十字架だったでしょ。 でもその御心のままにという祈ったがゆえに、その確かにイエス様にとっては一番苦しい目に遭いました。一番ひどい目に遭いました、イエス様にとって。でもそこにまさに神様の御心を示された。そこにあってこそ神様が、神様の憐れみが、神様がこの世を救うという出来事が起こった。まさにあれは御心であったということを私たちはあの十字架では見るわけですよね。ところが私たちは他の場面で御心を求めています、御心がなるようにしてくださいっていうふうに言ったときに、私たちの中にそういう私たちにとってしんどいことが起こるというところにあって、あ、これが御心ですかなんていうふうには言わない。このご都合のいい御心の求め方っていうことをね、まあ思っちゃうわけなんですけれども、私たちのその御心を求めるというときには、なんかね、そういうその苦しんだらいいんだとかっていう話じゃないんですけれども、でもどうにもね、その御心の求め方がこう間違っているっていうことを、まあ僕はこういうところを聞いていても怒るんです。これパウロが、あるいはパウロと共に立ったそのまあこのテモテ、エラストという名前も上がっていますし、あるいは他に信じる者たちがそこにこう加わった者たちの結果として、このアルテミスの神殿の模型を作っている職人たちによる騒動が起こるということ、これはまさに神様のなさった出来事なんだということをこう聞く。しかしこのただならぬ騒動ということのゆえに、何が分かったかっていうと、ここにイエス様の救いとは何かということが、このエフェソの町でいよいよ明らかにされたということです。あるいはイエス様を信じて歩むその道と、そうでない道との違いということがここに明らかにされたということです。あるいは今、今晩お話ししていることから言えば、神様に祈る者の道と、祈らないでこの世の力、この仕事のおかげで我々は儲けているのだっていうふうに言っているような、祈りなき自分の力で生きようとする者の力で生きる者たちとの道が分かれたんだって。そこが明らかにされたんだっていうことなんです。僕はこのね、アルテミスの神殿の模型を作っていた職人たち、神様は違うけど、まあ、アルテミスのね、女神っていうのを、この人たちは、まあ、拝む人たちであった。まあ、その拝み方にはね、ちょっと問題があるなっていうことを思いますけども、一応、アルテミスの、その女神っていうのを、この、信じているという人たちですよ。だから、この人たちも、そういう意味では、信仰に生きている人たち、なんです。ね。でも、その信仰に生きているんだけれども、でも、その人たちの言葉にね、僕はここで面白いなと思うのは、この仕事のおかげで我々は儲けているのだがっていう、この儲けるっていうね、言葉、いいなと思うんです。これ日本語の話なので、まあ、聖書の話じゃないんですけどもね、儲けるっていう言葉は、日本語で、これは日本語でなんで、もともとの漢字の意味はそういうことじゃないんですけども、日本語でこれ儲けるという言葉がどういうふうに使われるかっていうと、漢字でね、儲けるって書いてみると、信者って書くじゃないですか、ね、信じるものって書くと儲けるっていう字になりますよね。だから信じるものを集めることが儲けっていうふうに、非常にいやらしい言い方ですけれど、そういうふうに受け止められるわけです。これはね、教会に対する批判の言葉としてね、言われる。前、そんなこと時々ね、僕はちょっとショックを受けたので、そういうふうにね、僕も皆さんにはちょっとお話しするんですけどもね。伝道言ってね、教会が儲けるために伝道してるんじゃないのって、そういう批判の言葉があります。そうかなと思わされたり。でもね、この実は儲けるっていう言葉は、それはに日本的な意味なんです。もともとの、漢字ですから、これ中国から来た、その中国でのこの漢字の意味は、その儲けるなんて意味ないんです。いや、もう、正しくは、その儲けるっていうのは、どういう意味で儲けるっていうかっていうと、後を継がせるものを儲けるっていう、そういう意味での儲けるなんですよ。 だからお金儲けるっていう意味じゃないです。だから後を継がせるべきものをね、後継ぎを得るっていうことがこう儲けるっていう、その元々の漢字の意味に込められているっていうことなんですけど、僕はこちらの意味だったら、この儲けるって言ってもいいかな。本当に私たちのそのキリスト者として生きるもの、イエス様に救われるもの、この私たちで終わるのではなくて、私たちの後にそのイエス様で信じる者たちを与えられるようにっていうことで言えば、私たちは儲けに行きたい、儲けるための祈りを捧げたいっていうことであっても良いかと思います。だからここに、だから私たちが同じ祈るということ、同じ信仰ということを言った時にも、本当に何のために私たちが信仰に生きるのか、今晩僕はずっと言ってるのは、やっぱり神様の御心を求めるんです。自分たちの願いが叶うように、自分たちの思いが満たされることを御心だなんていうふうな、そういうずうずうしいことを言うのではなくて、本当に神様が示してくださること、そこに、実にそれは私たちの思いを超えて、これから私たちのこの信仰に連なるものが与えられていくであろうっていう、その時間を超えたというかな、私たちの後につながる者たちをもこう含めたその眼差しというものを神様から与えられた。さっき僕がね、開拓伝道というか他に教会を建てていくなんていうのは、これは空間的な広がりの話ですけどもね、もうちょっと時間的なことで言えば、私たちの後につながる者たちが与えられていくこと、そのところに思いをこう広げていくっていうことが、私たちの祈りには許されているのだということです。それが御心を求めることだということです。神様は、聖書を通して知らされるこの神様は、私たちの歴史を導く神様です。イエス様を与えてくださった一点で終わりというのではありません。実にこの使徒言行録を通して聞いているのは、その後教会の歴史が始まったということです。だからそこに、このイエス様に生きる人たちがこの後に続いていくということを望み見るということが、実に神様の眼差しとして与えられているのだということを、この使徒言行録の中で私たちは示されるし、あるいはそのような祈りを私たちがするものとされている。これが、御霊に示される。まさに決心するということ、そういう決心を起こされる、祈りを捧げる教会とされているということです。私たちのこの祈りの広がり、私たちが本当に自分のことのために祈ることを超えて、神様のなさることに思いを馳せて祈りを合わせていく、祈ることが許されているんだ。いうことに、私たちは本当に自分の祈りをもう一度立ち返るものでありたい、祈りを合わせるものでありたいと思うんです。だからこそ、やっぱり僕はやっぱ主の祈りだよなって思うんですよね。私たちの祈りを祈る前に、何と言っても主の祈りを真実に祈ることができるようになる。御国がなりますように、御心が天になるように、地にもなりますように、私たちが本当にそのことを真実に祈るっていうことを許されているんだ。そこに神様のなさること、聖霊の促し、聖霊の導きの中で、私たちにもこの広い眼差しが与えられる、神様のなさる眼差しが与えられる、本当にこの国を救ってください、真実に私たちが祈り求めるものとされる、そういう中にあっての私たちの教会、和歌山教会の祈りだというふうにね、言わせていただける。いや、もう私たちの名前をわざわざね、和歌山教会なんて挙げる必要ないんですけれども、本当に教会がそういう祈りに生きてきた中での私たちの信仰なんだと。それが私ね、そういう信仰であるはずなのに、私たちが自分たちのね、生活を満たしてください、自分たちの生活を守ってください、あるいはこの教会、せいぜい教会を満たしてくださいってね、教会が維持できますようになんていうところにとどまっちゃうっていうのは、これはいかにも、まあね、言葉悪いですけど、お粗末じゃないかって思わされたところでありました。むしろ本当に私たちにもこの御霊に示される祈りが、祈りを通してね、御霊に示される出来事に生きることができるように、本当に私たちがそういう祈りを捧げる中でね、本当に神様の御業として隣人に仕えるということが起こっていくのだ。 隣人に仕えることができるようにという祈ることの中でじゃないんです。やっぱり神様の御心を尋ねた者に隣人に仕える道が示されていく、それが伝道となっていく、そういうことではないかということをここに思わされました。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちに祈りを与えてください。聖霊の豊かな注ぎの中で私たちを祈るものと変えてください。あなたの御国が来ますように、御心が天になるように地になりますようにとイエス様は祈りの言葉を教えてくださいました。でもそのイエス様の祈りの言葉を私たちはどれほど真実を持って真剣に私たちの祈りとしていたでしょうか。いや、そのような祈り、真実に祈ることのできない者の口にも、まさにイエス様の祈りとして私たちが御心を求める祈りを昇らせていた、昇らせることを許されていたということをまずは感謝するものであります。どうぞ神様、本当にあなたの御心を求めることが許されますように、本当にあなたのなさろうとすることに仕えていく喜びと望みと神様見させてください。そこに苦難や試練があるときにも、でも神様、そこにあなたのなさろうとすることを望み見つつ、そしてなおそこにあなたの御心を求めつつ、私たちの日々の歩みがありますように、私たちが本当に御心を求めないで自分の力で生きようとする愚かさから、どうぞ私たちを守ってください。本当に私たちがこの世にある者たちのためにイエス様の救いを述べ伝えるということをもって仕えていく教会の歩み、また私たち一人一人の生活となさせてくださいますように、この夕べの礼拝を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。